桜川マキシム。
今回は特別企画じゃないですけど、今後こうやってやっていこうかなとかちょっと思ってるところなんですけど、
はい、
ゲストをスカイプでお呼びしようと
ね、テクノロジーがね使えますから、
そうそう、3人とか4人とかでね、通話20人まで確かいけるんですかね、同時通話。
すごいな、アイズワイドシャットみたいですね。
あー、なんかそんな感じです
か。何か何か
乱行映画ですね。
ニコラス・ケイジが出てる。
いや、ニコラス・ケイジは出てない。もうちょっと男前で出ます。トム・クルーズです。
あ、トム・クルーズですか。
はい、
背の低い人ですね。
背の低い学習障害の人です。
はい。めちゃくちゃや
な。ということで、今回は初めてのゲストではないんですけどね。
そうですね。
ゲストとしてはお二人目で、
はい、
この企画ではお一人目ということで、
はい、
サバラジオからシャドウ総帥さんに来ていただいてると。
はい、こんにちは。シャドウ総帥です。サバラジオという番組やってます。
はい、
今日はどうも、そんな光栄な、初めてらしいじゃないですか。
そう
です。2回目か。
2回目というか、このやり方では初めてですね。
そうですね。
ね、憧れの桜川マキシムに出れるなんて。
憧れられてたんですね。
桜川マキシムに出るのが夢で、僕はネットラジオは。
絶対嘘。
あれですね、発言の8割ぐらい嘘ですよね。
なんでそんなことを僕に1回しか追ってないのに見抜いたんですか。見抜かれないようにしてる。
してました。見抜かれないようにしてるが嘘ですよね。うん
う
ん、
どうもバレてるみたいですね。
バレてますね。
かなりガード緩いですからね。
ガード下ろしてますからね。腕ブラリン戦法ですからね。
この人どうやら適当やぞ。
適当なんですよ。人にたまに言われてイラってするときあるんですけどね。そんなええ加減ちゃうぞと思うときある。でもええ加減なんですよね。
多分で、ね、ええ加減じゃない人、俺ええ加減ちゃうぞって言うたことないと思います。
うん、そう。裏付けされた知識っていうのがね。
あ、はい、
にはないので。
なるほど。
適当に、かっこいいなと思ったものは、かっこいいというようにしてるんですけど。
あ、なるほど。
アバウトや。
そんな大人って楽ですよ。
うん。あんま否定しなさそうですよね。頭ごなしに。
否定しません。
うん、うん、うん。
そんな匂いはしますね。
そうですよ、うん。さっき僕ら反省会してたんですから。
何のですか。
あまりにも自分らが言うことが露悪的すぎる。
その、露悪っていうことがすでに分かってないですからね。
なんかこう、悪そうなことを言いたがった結果誤解されるの良くないよな。
ほんまですって。せめてね、ネットラジオ別人格作っとかないと。
そうなんですけどね。
いいこと言う。いつでもご機嫌なおじさんということにしとかない
とね。ああ、いいですね。
そういうふうにしてるんですか。
そういうふうにしてます。
伝わらへんな。
できてんのかどうかはわからんけど。まあ、そうなんですよ。適当に行きましょう、みんな。
そうですね。
うん、それでいいんじゃないですか。
まあまあ。
俺出てええやろ。
いやいやいや。まあ、今日曜の昼ですからちょうどいい。
うら、ん、らかな。
うららかな。
うららかな、ね、
感じで。
はい、僕アマド締め切ってますけど、ね。
そうです。僕も締め切りましたね。まあね、暖かくて春が来たなと思いましてね。
ほんまですね。でも福井まだまだ寒いでしょ。
いやいやいや、今日はもうだいぶ暖かいですよ。
最高気温何度ぐらいですか。
今日で13度ぐらいはあるんじゃない
ですか。寒い
から。福井だな。のせやったってそんなもんちゃう。
のせとか言わないでください、一応どこに。
地域的なもんは言うたら。
桜川。
桜川で撮ってるんですね。は
い、ということになってます。
あ、はい、桜川を経由して今こっちへ飛んできてるという。
そうです、ね、そうです。
はい。
ね、のせから突破して。
あ、いや、厳密にはのせでもないです。
のせでもないです。もうちょっと近いんです。
もうなんかその横っちょらへんなんで。
あ、ほんまですか、はい。多分ね、僕のとこであんまり環境変わらんと思うんですよ。
そうですかね。
ローソンまで車で30分とかそんなんでしょ。
いやいやいやいや、ローソンまでは車で8分です。
一緒や。俺の勝ちや。
なんで
俺歩いて5分ぐらいで歩く。
おお。
だってあれでしょ、福井とかやったら家の外に灯油入れとくでっかいタンクみたいなのあるでしょ。
ありますよ。
でしょ。
あれがね、
はい、
ほとんどが、
はい、
灯油と都市ガスもないんですよね。
はいはいはい、はい。
そうなんや。
プロパン
プロパンでしょ。
プロパンガス。 ほう。すごいでしょ。
だって昨日サマーウォーズ見てて、こんなんはこの辺にはさすがにないけど、福井とかやったらあるに違いないって思って。
全然すんなりあの世界入り込んでいけます
よ。そうでしょ。
日常として受け入れられるんですね。
日常です。あれ全然非日常じゃないです。
ああ、なるほど。
ね、親戚連中がみんなで長い机を並べてね、うん
はい、
ガーッと開いた大広間、仏間みたいなところで、う
んはいはいはい、
みんなで飯を食うなんていうシーンはね、全然不思議じゃないですね。
全然ノスタルジックじゃないわけですね。
全然ですね。これ現在進行形や
ってことは、サマーウォーズを楽しむっていうところで行くと、そのメインターゲットからちょっとずれたところもあるかもしれない。
かなりもうずれてきてます。ほら、サマーウォーズって、うん
はい、
ハイテクに対してローテクの面白さを加えるところで話を面白くしてるじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
だから、僕らはローテクの部分ものすごく、今現在進行形なんです。何がこれ違うんかな。
ローテク側だけですね。
そうそう、ローテク側です。ハイテク側です。
はい、はい、はい。
親戚のおちゃんがスパコン運んできたりしない感じのあの辺。
そう、そういうことです。そういうことです。あんなでっかい家まだありますからね。周り見たらでっかいな、この家、いうのいっぱいあるんですから。っ
ていうか、さすがに人が死んだら、ドライアイス持ってくる葬儀屋とかおるやろよ。
そうです。あんな、焼酎をね、周りが、葬儀屋も何も来てないやろ。何なんやろか、と思って。
さすがに読んだら来るやろ、言
うて、ね。そうそうそうそう。
で、システム混乱してても、葬儀屋は忙しなってへんやろ、いう話ですからね。
地元の偉いさんなんちゃうの、この人、と思ってたん
です。ああね。
そんなことも思いながら、サマーポーズを見て、また涙してたんですけど
ね。ああ、なるほど。
涙するんですね。
むちゃむちゃええ映画ですね。
40代、いい涙ですね。
ええー。僕最近涙にも飢えてるんですよ。
ああ。
はいはいはい。
最近一人で企画を立てましてね。
はいはいはい。
サバエファンタスティック映画祭っていうのを僕、一人でやってるんですけど、
はいはい、はい、はい。
大河縛りで、泣ける映画。
泣ける映画。
そして、あと、余命1ヶ月とかそういうのだけは抜くようにしてるんですよ。
ああ、なるほど、ね。
病気で死ぬのは卑怯じゃないですか。
はいはい。あうんうん、病気と、動物。
ああ、犬が海渡ってきたりとかするやつでしょ、
はい、
その辺をちょっと外してほしいですね。
でも、犬が海渡ってくるやつ、あれ交尾して帰る話だったらね。
やりたい一心やったら超えていきますからね、瀬戸内海。僕でも瀬戸内海泳ぎ切れるかもしれませんからね、その場合は。
なるほど。
ああ、やれるってなったら。
やれる気がします。
三重県のとある島でやれる島ってありますけどね。
聞いたことある。あれ僕、全然知らんかって、
はい。
最近聞いたんですよ。
はいはいはいはい。
そんな島未だにあんの?と思って。
みたいですよ。なんか、つい何年か前に女性のルポライターが、
うん、
なんかその島を取材する言うて、行ったきり行方不明って話聞きましたよ。
じゃあ、変えるわけですね。
変えるわけでしょうね。
なんか、その昔は何でしたっけ?ルケーチかなんかやったらしいですね。そういう話もあったって聞きましたけど。
なんかこう、取り残された島的なところに、うんうん、そういう職業の方が集まってみたいな。
激オカルトスポットって話も聞きましたけど。
あ、そうなんですか。
なんかやっぱりそういう、なんて言うんですか?そういう、お茶屋さんじゃないですか。お茶屋さんっていうのかな。
はいはいはい。お茶屋さんというか、お茶屋
さん。そういうところでやっぱりそういう、なんかね、色恋沙汰がいっぱいあったりとか、罪人が昔は送られた島でもあるらしいですね。
お
だから、すごい怨霊、魑魅魍魎がいっぱいそこに、うごめいてるんじゃないですか。
でも今行くとフィリピン人がやたらいるって聞きましたけど。
外国や。
外国。
国境を越えて島流しが。
リゾート。
国境を越えて島流しでリゾートは嫌ですね。
そういうとこにちょっと霊感を持った不思議ガールと行きたいなって気はするんですけど。いや、ちょっとなんか私もここ、なんか嫌なん感じるとかなんか言うてほしい。うさこがやっていないですけど。あるかやって言いたいんです。それは大好きなんです。
なるほど。
なるほど。何の話でした？あ、サバイファンタスティック映画
館。はいはいはい、そっかそっか。
え、あれですか、戦争とかで死ぬみたいなのは外さないとこだ。
戦争もね、ちょっと日本の戦争はちょっとカラッとしてなくて嫌なんですよ。
あ、ウェットですね。
ウェットでしょ。じとっとしてるでしょ。う
ん、え、でも、じとじとじとって映画やったらありなんちゃいます？
え、かなりじとじとですか？
かなりじとじとな感じ。
戦地の場面で誰かがバーンと撃たれてるところで日本の場面にパーンと変わって枠家見あたりが和服でスッと座ってたりなんかしたらもうそれ気になる。
それはまだ大丈夫ですよ。戦争もでもなんか戦時中から戦後になんか片足失って放浪してるぐらいの感じやったらまだなんか見てもええかなっていう。
はあ、ありか。戦争もね、できる限り日本の戦争もは避けるようには。
ああ。
もう絶対なんかカラッとしてないですもん。
じゃあ戦争と病気とまあ動物と。
動物飽きませんね。
あ何、何で泣くねんっていう感じ。
そう、だからそれを外したところで泣きたいということは結局なんやって言うと、今のほら、結構たまに公開される友情で泣いたりとかね。
ああ。友情ですね。
なんかありますね。はい、女の子の友情もとか。
女の子の
女の子
なんかブラスバンドをやって泣いちゃうや
つ。ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。てか割と青春系多い感じですか、
ね、ああ、そうなんですよ。いつまでも青春なんでね。ずっと青春系をね、はい、見てるんですよ。
めっちゃわかるわ。
でもその感じで選んでいくとなのか、青春でんでけでけでけとかやたら見てたり
する。そうですね。あの、色素ゼネレーションとかね。
ああ、そっちもいいですね。はい、
と、はい、ええ。岸和田少年グレンタイとかね。
岸和田少年グレンタイもいいって聞いてるんでね、ぜひ見たら。
見てないですか、
ええ、パッチギとか見なあかんなと思ってるんです
よ。ああ。
パッチギ、
パッチギはね、もう一つですけどね、岸和田少年グレンタイはね、若かりし頃のブラマヨヨシだとかが普通に出てる。
あ、はいはい、ほんまですか。
はい。
それ見終わった後はグレンタイな気分で外を歩いてまいります。
いやー、ドロップキックはしたくなりますね。
あ、そうですね。あと、あの、カバンに鉄板を仕込みたくなります。
はいはいはい。
あ、ほんまですか。
はい。
うわ、そういうの、ちょっとヤンキーな気持ちになれるわけですね。
そうですね。あと、あの、藤原の原西がちょっと嫌いになります。
あ、ほんまですか。ちょっと嫌な役で。
嫌な役なんで。
はあ、それはぜひ見ながら、泣けますね。
泣け、うん、しんみりします、
ね。ほろ苦い青春ですね。
うん。あー、大好きです。
うん。
ほろ苦い青春。
ただ、続編は見なくていいです。
あ、2とか3とかいっぱいあるんですか。
そうですね。
ないない
ないない
千原ココリコ、
そうやね、その順番やね、う
ん、あ、あのあたりの界隈がみんなでやってる映画ですか、
うん、千原はねちょっとね虚無感がありすぎてね、
うん、
うん、
あのしんみりじゃなくなってきますね。なんか石爆に近くなってくる感じで、
うんうん、
ああ
キュンと来ないですね、
うん、あ、キュンが好きなんですよ。
あ、キュン成分はあの一作目が一番強いと思いますわ、
うん、あ、ほんまですか。
あの大河内奈々子でしたっけ。
そうですね、
はい、はいはい、
あれが可愛いですよ。
ああ、ほんまですか、はい、若かりし頃
セーラー服でね。
そうそう、
ああ、いいですね、うん、そういうのと淡い恋心みたいなのが好きなんですよ、
うんうんうん、まあただ、大河内奈々子の役どころは確実にもうやっとりますけどね。
タレなんですね。
タレですね。
位置的にはタレです。
矢部博之のタレですからね。
タレ役、
タレ役です。
ああ、そうなるとな、あ、どうなんやろな、
ちょっとね、なんか雰囲気的にヤクザの女的な立ちどころになってますから。
情婦的な、
情婦的なというか、なんかそんな感じのイメージの女子高生なんですけどね。
将来的にはね、
あの極道の妻たちのたまに出てくる中条清のありえない大阪人みたいなのも好きなんですよ。ゴールデンウーブ劇場でなんかでやってたんで、
はいはいはい、
新地で中条清がなんか一団を連れてこう飲み屋から出てきて、そこへ狙われてる男の女みたいなのが現れて、
はいはい、
あんたもええ加減にしやとかいう、なんかこっちこでの大阪弁で話してて、なんやこの腐れドメンタが。これは聞いたことないわ。いい。
でも、中条清でもリアルで言うてそうで
しょ。そうでしょ。普段の会話にこの人の場合入れ込んできてるやろ、このセリフを。
メンタって言いそうじゃないですか、中
条清。興味メンタって。ね、言うてるやつ、いませんよ。
一回ぐらい女性器に火ついたタバコ入れてたりしそうです。
折れたタバコの。
本宮博士先生の世界やな。あの、チンチンに覚醒剤とか塗ってそう。
塗ってそうですね。これ訴えられへんかな。
訴えられるかもしれませんね。
ね、
ええ。
なんか、あの、訴えるときも言うてほしいですよね。中条清に、このドサンピンガーとか言
う
てほしい。
そうそう。毒されガーとか言うてほしいですよね。
そんな汚い言葉言うわけないやろがーとか言う。
そんなこと誰も言うてませんよ、大阪の人。聞いたことないですよ、ここ。あの、ありえない大阪が好きなんですよ。
ね、大阪人。
みんなが見る大阪ってなんなんやろ
う
な、
ね。大阪人つこたらええのにいう話ですけどね、普通に。
そうですよ。もっとみんなコテコテで使えば ね, ね。
教えたらいいのね、学校でね。
そうですよ。で、ベタの時間を作ったらいいんですよね。
ね、
ベタ国語ね、う
ん、特別講師に勇気のてっちゃんとか読んでね。
はいはい。
生きてんのかな、生きてんのかな。
勇気のてっちゃんだって南の帝王まだ出てるでしょ。
ほんまに。
南の帝王っていうのもまたね、行ったりしたところがいろいろ映るから結構見てる。
ああ、
ね、ああ。
僕はあの、要裁判所の前をお客さんとこ行くときに通ったりしますからね。あれよう見ますね。っていうか、あの、たまにロケやってるらしいですから。
ああ、ほんまですか。はい、僕一回見たので、あの、宮古島のあたりにね、その昔、はい、あ、宮古島ちゃうか。天禄のあたりにね、はい、一姫ラーメンっていうのが昔ありましてね。
はいはい。
そこで、なんか全然まずいラーメンやったんですけど、
はい、
そこで長江健二が飯を食うてたシーンを見たときに、あ、一姫ラーメンや。
割と初期ですね、長井健二があの役ってことは。
かなり。兄貴言うてた頃です。
あの、柳沢慎吾の次でしょ、多分。
そうです、そうです。もう見てるな、やっぱり。
歴代が。
歴代が。山本太郎期がだいぶ長かったですけどね。
うん、うん、そのイメージですね。うん、
あの、長井健二はなんか一回騙される側の人間にいてて、
あ
で、参加してくるんですよね。
はいはいはいはい。
その後ね。
うんうんうん。
よう見てんな。
結構見ませんだって、昼間とか日曜日。
見ますって。
ねえ。
もう今多分読売テレビやってますよ、今。
ねえ、今俺やってる感じですよ。あ、今ほら、あれですよ。1時半から高陣やってますから。
高陣か。
そうそうそうそう。
な、3時か4時ぐらいから。
あれ、だいたいね、3時半から5時とかで。
ええ。
で、5時からあの、ほら、商店のコースに入っていきますから。
は
い
は
い
は
い、ちょうどそこに、
競馬の裏ですね。競馬の裏ですね。
あ、そうですね。僕ね、あの時間になると、どっか行かなって思うんですよ。わ、もう1日終わってまうわってなる。始まると。
ええ加減なんか戦闘みたいな。
なんかしょ、なんかしょってなるんです。ビデオ借りに行く。
それ金曜日の夜にすることちゃいますか。
結構それ借りとかなあかん話なんです
ね。もう来週のもんになりますよね、それで。
そうですよね。
で、
一人映画祭。
一人映画祭をね、今繰り広げてるんですよ。
直近で見たやつは何が良かったですか？
直近で見たやつはね、自虐の歌。
あ
ーテーブルひっくり返すやつ。
はいはいはい。
安倍ちゃんが。
なんかチンピラ率高ないですか？
チンピラ率はね、やっぱりね、なんかチンピラ率高いですね。チンピラもんか、
はい、
か、もしくは青春もの。
ああ。
すごいな。
ほらもう、岸和田少年グレンダイなん
か。多分ドストライクだと思います。
ねえ。
チンピラ青春もんですからね。うん、
ねえ。
ただあの、ビーバップハイスクールみたいなのは嫌なんですよ。
ああ。
クローズとかはダメなんですね。
あ、クローズもね、ちょっといいなと思って、しばらくテレビでやってたんで、
ああ。
おーっと、あの、終わりまで見て、
はいはいはい。
結構いいなと思って、
いい。
しばらくクローズって言うてた人。
言うて
はった。漫画も読んだことあれへんわ、と思って。つながりわからんわ、って言って。
あとはゴーとかね。
あ、ゴーは見ましたわ。
あ
ゴーは良かった。
あなるほど。
それなりに。
まあ、青春ですね。
ええ、若き日の柴崎コウが良かったな、と思ってね。
ああ、は
い。いい太ももですね。
なるほど。
うん、そう、あれはなかなかね、良かったですね。困った時に山崎努を出すのは、もう勘弁してほしいですね。いい映画にしようと思ってあの人出すのは、なんとかしてあげてほしいとこですね。
山崎努か中台達也かみたいなとこありますよね。
ね、中台達也になるとかなりもう文芸作の匂いがしてくるん
ですよ。そうですね。
女郎屋さんの旦那であったとしても、
はい、
そこの女郎屋さんの格式が突然上がってしまうじゃないですか。
はいはいはいはい。
今中台達也にボケ老人役やらしたらええ演技しそうやな思うんですけどね。
ヒゲワッシャー生やして。
ヒゲワッシャー生やして。ご飯はまだかいな、みたいなやらしたら、すごい雰囲気ありそうやな、と思って。
それは日本一できると思いますね。
ねえ、なんか大滝秀治とダブル主演ぐらいでやってくれたら。
もうそこは中台達也、俺はそのそうじゃないよと。抗うやろ。
でもなんかこうまったりした映画ができそうですやん。
で、重厚な老人ホームって感じの、
ね。話の盛り上がりもないまま最後まで終わっていきそうな映画ができそうじゃないですか。もう切りたいわ、この映画っていうやつ。
盛り上がりはないですね、多分。
そうそうそうそう。え、これが一番の事件っていう、最後の30分ぐらいのところで。
中台達也と大滝秀治でババアの取り合いとかね。
二人で消えます。勝手にせえやみたいなですね。
最後そこの血は喧嘩からの殺人みたいなんで終わりみた
いな。重い。重い。
サスペンスの匂いも入れつつ。
ほっといてもしあさってぐらいお前らどれか死ぬやろみたいなね。
そうそうそう。それはなぁ。
ねえ。
ねえ。
キュンとこないな。
うん。となると、ああいうサブカル系の映画っていうんですか？
はいはい。
よかったですねって、なんかこう淡々としてっていうやつあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
日常だけを切り取りましたみたいなやつ。
ああ。
ああいうのは苦手なんですよね。
はいはいはい。
やっぱり爆発の一つも出ないと。
まあまあ、見た意味をね。
なるほどね。
見たいですもんね。
そうです。
基本日本映画ですか？
今やってるファンタスティック映画祭は日本映画縛りでやってます。洋画入れるともういろんなの出てきます。
なるほど、なるほど、はいはい
は
い。
それはなんかルールがあるんですか？毎週見るとか。
毎週一本は見ていこうと。
ああ。
で、またこれ、そのうち自然に消滅していく映画祭なんです
よ。なし崩し的に。
なし崩し的に別の企画がまた持ち上がった場合、そちらの方に移行していくんです
よ。ああ、なるほど。
マイブームとも言えないぐらいの。
そう そう。
ゆるいな。
ほら、こういう趣味をやってると非常に困ったもんでね。
はい。
なんかの話をしようと思って、この映画面白かったと。ほんじゃ、この縛りで、このコンセプトで始めてみましょうってなるじゃないですか。
はいはいはい。
で、うん、そういうことを始めるじゃないですか。
はい。
で、それを話すじゃないですか。
はいはい。
ラジオなり番組なりでね。
そうですね。
終わるんですよね、そこで。よし、これ話したからもうこれ継続で話さないと。ってこと
続けましょうよ。
別のことを探しに行ってしまうんですよ。
だから言うたらもうそこで安心みたいな。
そうです。またできても1年後ぐらいやからこれは置いといて、また違うことやって次のネタにしようかとか。いうこと。
なるほど。
全然映画祭じゃないですね。
いやいや、もうでももう日本の公開が終了しましたから。
ああ、なるほど。はい、
日本見ましたんでね。
はいはいはいはい。
これでもうちょっとまたこっからどうするか考えなかなと思って。
その日本は何やった？何と何でした？
まあ一つは自虐の歌でしょ。
あ、そうですね、
はい。もう一本何やったかな？記憶にも残れへんな。あ、あれですわ。はい、ゼブラーマン。
ワンですか？
記念すべき一作はゼブラーマンですよ。
ツーじゃなくて。
ツーまだでしょ？ビデオ出てないでしょ？
ツーだってまた公開前になります。
前です。前です。前です。
もうちょっとしたら公開なんでしょ？
そうです、そうです。
その話もあったんで、ちょっと待って、ツーできるぐらいやから、このゼブラーマンちゅうやつ面白いんちゃうんかと思って。
なるほど。今公開とか旬の映画を取り上げるわけではなくて。
そうそうそうそう。で、それをちょっと漫画も昔あったし、メディアミックスちゅうやつやっとったぐらいの対策やったから。
対策
結構対策の匂いがしてたから、これちょっと一遍見とかなあかんねえ
なるほど。
はいはい。見たんですけど、でも一作目で大こけしましてね。泣きもせえへん。あ、ほんで泣くっていうテーマがあるんですよ。
あ、なるほど。まあ自虐の歌はまあね、そういう意味ではね。まあまあまあ。
最後の方でちょっとうるっときた。
きますきます。
来た感じが。
自虐の歌はね、お友達のぶっとい子が。
はいはい。
はいはいはい。
もう一つフューチャーされてなかったでしょ
う。そうですね。
あれがね。
原作と比べてね。
アジャコングになってましたけどね。
そうですね。アジャコングなんは別に OK なんですけど。
う
ん、
そうそうそう。あれはありなん
です。ジャストキャスティングですけどね。ね、
うん、そうそうそう。うわ、この人のための役やなと思って。
うんうんうん、うん。
よかったんですけど、ヤクザのシーンとかいらんやんと思って。安倍ちゃんいらんやん、この映画。と
基本的にね、子供の時の話と友達の話だけでいけそうですからね。
うん、そうですね。
ね、
貧乏やけど幸せやったよねっていうところで終わらしとけば、よかったんです。
うん、
で、安倍ちゃんのキャラが異常に薄まってて、別にいらんかったなと思って。思ってて、そういうのいろいろ見ていくとね、皆さん、好きなタイプの映画ってありません
よ。はいはいはい、ありますあります。
うん、絶対もうこれ来ると、俺の中ではもう名作になってしまうんですよっていう。
ありますあります。
ポイントってありますよ、
うん。あります。
僕あれなんですよ。話が一旦終わってエンディングになるでしょ。
はいはい。
で、エンディングでもいいし、エンディング終わりでもいいし、その後日談みたいなのが語られる。じゃないですか。
はいはいはいはい。
小説家として大成してましたとか、
はいはいはい。
その後のドラマをちょこちょこっとやるみたいなやつが、もう僕ダメなんですよ。
ナディア最終回みたいな。
そうそうそうそう。そういうやつです、う
ん。その後肉料理は作らへんけど料理作ってますよみたいなシーンみたいなとこでしょ？
ええ、そうです、そうです、そうです。そういうのがもうなんか、いいわってなる。僕それだけなんですよ。
はいはいはいはい。
だから洋画でも何でもそういうシーンとかがあると、名作やったな、この映画。ってなって映画館を離れる。
なるほど。簡単やな。
簡単なんです。実に簡単なんですね。
あ、でも、最後にほっこり刺すっていうのはね。
そうでしょ？
うん。まあ、ありっちゃありというか。
ハッピーエンドにもよりますけどね。
そうですね。
まあ、大概ハッピーエンドで終わってもらわんと困るんですけど。
うん、
ハッピーエンドが好きっていうことですね。
ハッピーエンドが好きですね。もう分かりやすいの大好きですね、僕。
うん、だって、エヴァンゲリオン完結編みたいなやつで、その後の後日談とかされたところで、いや、一緒やがなってなります
から。何も続けへんから。続けてもずっと同じことループしてるだけやから、この人ら。いうやつとか。
ね。わかりますわ。
あんまりこう、ドヨドヨっとしたのがダメなんで、わかりやすい映画見ていこうと思って。
ああ、いいですね。
アクション映画ばっかり見てるんですけど
ね。ほな、あれですね、リー・リンチェとかあの辺の方がスッキリ見れて。
ああ、もう気持ちいいですよね。
ねえ。
お父さん殺されて、そのお父さんを助けるために、寺のお師匠さんにお願いして、うん、修行を積んで、最後に二人で決戦して勝ちましたっていう話が。
めでたし、めでたし。
めでたし。ああ、よかった。やっぱり努力せなあかんねえな、人生っちゅうのはなーって思いながら。
その時だけでしょ。
その時だけです。
急に修行とかしないでしょ。
しないです。全然しないです。
ふん、ふん、 ふっはーとかでやってないでしょ。
それやらない。で、それも続けられませんしね。映画ぐらいのスパンでしか続けない。あれ3分か4分ぐらいの修行シーンになりますから、それぐらいしかまず無理です。
肩だるいからもうええかな、みたいなね。
そうです。それか、その日の夜寝て、はい、明日起きたら俺スーパーマンになってへんかな、と思って。
ダメな子供じゃないですか、それ。
そうです。修行とかめんどくさいよな、1年間の準備は嫌やな、とか。
あの、カメハメハ出るのは嬉しいけど、重い甲羅背負って走るのとかは嫌、みたいな。
嫌ですね。かなり。
そこすっ飛ばしと。
辛抱はあんまり好きくないん
で、ね。なるほど。
思いついたことをやりたいんですよ。ああ、その場で。はいはい。それが軽いって言われてるところか。
そうですね。
そういうとこですか。
うん、試みとしてはすごい映画祭としてやっていこうっていうのは、続けられたらすごいいいコンテンツやと思いますけどね。
いつまで続けたらいいんですかね、映画祭とね、銘打つ限りは。
それは1年でしょう。
うん、1年やらんと飽きませんか。
1年やって今年の1年のランキングを作るわけですよ。
はいはいはいはいはいはい。うん、
そこまでやれば、
ええ、きっと。
きっと。
みんなも見上げたもんやと。うん。
僕らは言いますよ。
やりよったと。はい。なもう、邦画のノンカテゴリーで攻めていけばいいですね。一年あるっていうことは。
そうですね。
うん。怖いやつとか。ああ。そういうのも入れたりして。
邦画のホラーとか。
あれ全然怖ないんですよね、うん、僕、邦画のホラーって。
え、そうですか？
ダメなんですよ。全然怖ないんですよ。あの、ジュオンとか、あるじゃないです。見たことない。
はい、はい、はい、ありがとうございます。
全然怖ないでしょ？
そうですか？ジュオン結構僕、嫌な感じに怖かったっすよ。
あの、パンツ履いて白塗りの子が、としおくん。
佐伯としおくん。
ねえ、あ、としおくん全然怖ないじゃないですか。
としおくんはそうでもなかったですけどね、なんか
おばはん？
おばはんが階段の上から来るとこあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あっこは結構来ましたけどね。
バイオハザードみたいなやつですね。うん。あれも、なんでこの人、こんなにでっかい人おったのに気ぃつかなんだんやろとかね。
冷静ですね。
日本のやつってあんま怖ないんですよ。
あ、そうっすか。
あれは見たことないな。もう一つなんかビデオもらったら死にますっていう。
あ、リング。
リング、リングとかって見たことないんですけど。
リングも結構嫌な感じに怖かったですけどね。
ああ、ほんまですか。
はい。
はあ、怖いっていうのがね、なんかよく、いまいちよくわからないというか。
サイコホラーみたいなのやったら怖いんじゃないですか？
ああ、サイコ系の？
ああ。
キュアとかね。
あ、キュア。
はあ、はあ、はあ、はあ。
最後にヒヤッとさせるぐらいの。
キュアっていうか、サイコホラーで邦画って言われたら、黒沢清しかおらんだけちゃうの。
出てこへんな、他にな。
何作ってる人なんですか？その黒沢。
黒沢清は他はね、キュアの他は何やったかな、よいしょ。
東京ソナタ。あれは怖いんかな、見てないから。
なんかちょっと良さそうな話ですね、東京ソナタって。
タイトルは。
ちょっとほわっとしたタイトルじゃないですか。
東京ゾンビって映画はありましたけどね。
ゾンビナースみたいなもんですね。
あれあれ、昔はあれやん、伊丹十三と喧嘩した、スイートホーム。
スイートホーム。
うん。
ほう。
あれ、黒沢清ですわ。
そうですね。
ほうほうほうほうほう。それは、怖いんかな。
あれは、まあ、ドストレートのホラー映画ですけどね。
あ、ほんまですん。
はい。
ちょっとそういうの見ていかなあかんやな。
なんか洋館に入っていったらそこが呪われててみたいな。うん。
ハウスみたいな話ですか。
なんかそんな感じの。
はいはいはいはい。はい、
あとはだから、カリスマとかカイロとか。
はいはいはいはい。
カリスマ、カイロ。
はい。
ほー、そういうの。なんかいっぱい出てるじゃないですか。なんか今、ホラーって、ジャパニーズホラーってなんか一時期もてはやされて、はい、あっちでもこっちでも V シネ的なもんとかが行さん出てるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかね、なんかこう手が伸びないというか、うん。
あ、でもそこまで言った人が怖いって言ったら多分めっちゃ怖いんやろなって。
多分
思うんちゃいます、
ね。あれがちょっと怖いと思いましたよ。呪音の人の、呪音じゃないわ。あ、リンネ。
リンネ。
リンネ。
リンネって映画、ホテルで撮ったやつ。前なんか誰かと話したんちゃうかな。ハイホテルで撮った、自分の前世の話なんですよ。
はい、はい、はい。
自分らがなんかハイホテルへ行って、いろんな人が集まってくる。なんかの関係でいろんな人が集まってきて、
はい、はい。
そこで撮影をするとか、なんかそういう話になっていくんです。
今見たら優香主演のやつですか？
そうです、そうです。それが結構、はいはいはい、おっと。と思いましたね。
ああ、監督清水隆ですね。
そうです。
なるほど。
おっさんでしょ？
はいはいはい。
ジュオンのおっさんでしょ？
そうですね。
あれがちょっと、おお、 怖いなと思いました。
あ、ほんまですか。ちょっと見てみよう思ったんですけど、今見たらね、音楽が河合健二なんですよね。
それはダメなんですか。
音楽河合健二はね、パトレイバーどっぷりハマりすぎて、なんかね、曲聴いててあまりにも特徴があって、
はい、
これ炎ぐらい水の底から見た時も音楽河合健二でホラー映画やったんで一緒やったんですけど、
あーはーはーはーは
ー、クライマックスで盛り上がる時の曲でレイバー出てきそうな気がして仕方がなくて集中できないんですよ。
みんなで。
みんなで。
はい。
なんかね、ヘリが急にビルを空爆したりとかね。
はいはいはいはい。
そういうことしそうなイメージがすごい、こう、ドサーンと来てしまって。
はい。もう、ホラーどころではなくなってきて、ついついパトレイバーを見始めてしまうって。
そうなんですよ。
後藤見ようかな、と思って。
ついね。ねえ。
なんてもありますから。あ、いや、ホラーで怖かったっていうよりも、
はい。
ビンネっていうと、あ、よく考えられた話やなと思いました。
ああ。
ちょっと怖いし、うん、よく考えられる、伏線がうまく張られてる話やなぁと思って、
ああ、なるほど。
賢いわ、この人、と思った覚えがあったんですけど。
そっちの方がでもメインなんですね、感想としては。
感想としてはね、怖い、怖くないとか言うんじゃなくて、
ああ。
あんまり怖いもんがないんじゃないですか、総帥さん自体が。
人間が怖いですからね。
なすか、その饅頭怖いみたいな美
味しい。いやいや。お化けにさすがに命狙われたことは今だかつてないじゃないですか。ということは多分この先もお化けに狙われることはまずないけど、人間には狙われるかもしれんと思うと人間
すごい生活やな。
そうでしょ。で、こうやって皆さんニコニコ笑って僕に近づいてきてるけど、
はい、
実はそんなことも思ってなくて、
ああ
こんなやからかと思って近づいてきて一応笑うとこうとか思われる、その精神怖いじゃないですか。
てか、そんな思ってたらゲストに来てください言わないです
よ。あ、そうか。よかったな。僕結構言いすぎる節があるんでね。調子乗りなんで。
はい、よくご存
知上げて。お二人も出てらっしゃいましたけど。調子乗りのドヤ顔なんでね。
ドヤ顔ね。
結構、ああ、しまったな、あれちょっとやりすぎたかな、言いすぎたかな、とか一人になると反省してしまうタイプなんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうなん
です。あ、それが全く見えないですね。
まあ、見せんようにはしてるんですけどね。強い自分であろうと思ってますから。
マッシブですね。
うん、そうです、そうです。
いいな、いいな。
でもあれですね、結局見ていってる作品が割とやっぱ邦画やからですけど、
ええ、
なんかもう一つパッっていう感じのない、
ピリッとしないでしょ。
なんかね、
うん、邦画でピリッとしたのって何なんですか。
邦画でピリッと、
20世紀少年とかああいうやつです。
うわー、そう。
ピリッとしてません。
してなさそうですね。
ほら全部あかんやん邦画。
ああ、
いやいや、愛のむき出しがあったじゃないですか。
それピリッとしてますか。
いやいや、めちゃめちゃもう、こう10年に一作ですよ。
やってた映画館すら、ちょっと、
あ、福井県ではやってなかったかもな。
多分ね、やってないでしょうね。メジャー作品ぐらいですよね。
なんかの、総帥さんの選び方でいくと、
ええ。
望月六郎とかそういう方向に行きそうだ
な。ああ、石井。石井大家。テルオじゃなくて。
ああ、
高志。
石井高志とか。
ね。
はい。なんか それが大スペクタクル作品を作る人らなんですか。
ね、望月六郎はね、主にチンピラです。
石井高志も、
ええ、
チンピラ。
ってことは、そろそろチンピラモンに行かなあかんわけですね。
そうですね。望月六郎でも僕好きですよ。
あ、ほんまですか。
はい。
V シネとかで作ってるチンピラモンってあんまり好きくないんですよ。いや、映画館でちゃんと公開されてるもんって、そういう骨太な作品でもう出せないでしょ、今。
ああ。
危険すぎて。
うん。
多方面からなんかいろんなクレームが入るんかなんか知りませんけど。だからそういうのが見たいなと思うんですけど、新人気なき戦いっていう、で豊川悦司と布袋寅泰が二人でやってたって見る気も起こらんわけですよ。
ああ、そういくとあれですよ、望月六郎とかやったら主演がだって
白龍とかですか。
白龍は出てないですか。そうですね、鬼火って映画なんかは、
はい、
一番ええところを持ってったんが山本龍二でしたよ。
いいわ。
山本龍二ってあんなキャラクターやからものすごいなんかおちゃらけじゃないですか。
ええええ。
山本龍二がめっちゃ怖いヤクザの役でしたからね。
あ、ほんまですか。
はい。
はあ、いいなあ。山本龍二ってあの人で、もう死んだ人でしたっけ。
いや、ちゃいました、ちゃい
ました。あ、誰やろ、俺誰かと勘違いしてるわ。
あれですよ、AV 男優の人ですよ。
そうそう。
おー、はいはいはいはいはい、はい。
の、チリチリでおっさん顔の。
うんこを食うたりする人ですか？
うんこ食うたりする人です。
うんこ食うたり、おしっこ飲んだりする人ですよ、ね。
そうです、そうです。あの、鶏と交尾したりする人です。
大御所ですね。そうです、そうです。界ではね。
実はええとこのでっていう。
清水大慶ぐらいのメジャーなところ。一億になってる一人ですよね。
そうです。ていうか、山本龍二あれですよ。あの、アラカンの多いですよ。
へぇ すごいやん。
そんな人かなんで。
嵐勘十郎。
へぇ
すごいな
ぁ。一番 AV 女優からあの NG が出るという。
はいはいはい。なんか僕もその作品、そういう作品見たことありますわ。僕よく嫌がられるんですよとかで、出れないんですよとか。
山本さんとプレイしてたら笑ってしまうんですよ。だからあれですよ、森光子も親戚ですよ、山本龍。
すごい。
アラカンのいとこでしょ、森光子。
あ、
そうなんや。
うん。
で、なんでそんな AV 界みたいなところに華麗な転身をしてしまったんですかね。
なんかね、昔から俳優としてはやってってたらしいんですけど、うんうん、
はい。
なんかいろいろやってるうちにピンク映画とか出て、
はいはい、はい。
ピンク映画から AV に行って。
なるほど。まあまあ、正統派の流れですよね。
流れで。
昔の人、あの AV 男優たちの流れる道ですよね。
そうです、そうです。
はあ、そうなんすか。すごいっすね。アラカンか。
はい。
まあ、その情報だけで、鬼火は十分。
見れますか？
見れますね。
鬼火ちょっと行きますよ。
あ、ほんまですか？あの、水月あたりも、あの、吉本高見の、エロシーンも結構いい感じなんで。
は
い、いい感じ。
ね、いい感じですね。
いい感じですか？
いい感じですね。あの、やってる途中で、どうも濡れてないな、言うて、サラダオイルドボドボドボってかけながらやったりするし。
おー、リアルですね。
ええ、
リアル
いやいや、なんかそういうのってなんか日本映画のやつってどうしてもその、ねっちょりねっちょりイメージシーンみたいなになってしまうじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
そういうのをちょっともっとリアルに切り取っている感じがいいかなと思って。
そうですね。
うん、
そういうのね、うん、いい。
主演奥田英二ですよ。
エロの王様じゃないですか。
エロの王様です。
陰湿なエロの王様じゃないですか。
そうですよ。やりちんくんですよ。
やりちんの王様じゃないですか。
はい、
わあ、そうか、ぜひ見んと飽きませんね、奥田英二ね。
なんか振っていきたいですね。総帥さんにね。こう。
ああ。
これ見て言って、喋ってください。みたいなね。
ああ、それいいですね。
うん。
うん、最近ちょっと見んとあかんなと思ってるのは、クルイザキサンダーロードを教えてもらったんで。
懐かしい。
僕それ知らなんだんですよ。クルイザキサンダーロードって映画知らんかって。
はいはいはい、はい。
で、これあるよって言って、んで、前日記に書いたら、こちらにもたまに来て、遊びに来てくれる人が、クルイザキサンダーロード絶対見るべしって書いてあったんで。いろいろ調べると、ちょっと面白そうやんけ、これ。見んとあかんやんけ。っていうことになって。
なるほど。
はいはいはい、
はい。その後のやつは見てるんですけどね。バーストシティとか見てるんですけど。
はいはい、爆裂都市ですね。
爆裂都市は見てるんですけど、
はいはいはい、
その前の、そのクルイザキサンダーロードってやつを見てないんで。
はいはいはい、
ちょっと見たいな。かなり危険な匂いのするストーリーやし、と思って。
なるほど。
そういうのをもっとどんどん振ってもらうようにしましょうか。これを見てくれ。
あ、僕でもね、割とね、メジャー志向ですからね。
ああ、もう僕はもう大メジャー志向ですよ。
ああ。
ええ。
なら、角川の大作映画とか、そんなんでも。
薬師丸ひろ子とか出てきたりするやつ？
そうです、そうです。
何年前やねん。
え主演、草刈正雄みたいな。
ええ、そういう。そういう、あの、なりもの入りの、内容があんまりどうでもいいけどっていうやつね。
え、でも僕、この間の復活の日見て、おもろいわ。ああ、もうで見てましたけど。
草刈り。
草刈り。
正雄さん。
正雄。
南極にみんな逃げるやつ。
そうです、そうです。
ええー、最近兵器で世界がやられてしまうという。
なんぼでもやりようあるやろって途中でいっぱい思うやつ。
で、途中で行方不明になってしまって、わぁ、もう草刈さん帰ってけえへんのかなと思ったら最後、復活して帰ってきたという。
そうです、そうです。
復活の日ですね。
アメリカから南アメリカの最南端まで行くのになんでお前山の中通んの海岸線を歩け、海岸線を。
大変や、ちゅうことを表現してるわけですよ、山で。山も越えて、ね、谷も越えてと。
そうなんですよ。アンデスを越えてますからね。
そうでしょう。どんな話なんですかね。小松左京ですね、あれ。
小松左京ですね。
あんで、僕はね、子供の時やったんですよ、あの映画の公開が。
はいはいはい。
で、いつもね、金曜ロードショーを見てるとね、あの復活の日のコマーシャルがあるんですけど、
はい、
その頃は僕怖いものがいっぱいあったんで、
はい、
ゾンビやとかね、
はいはい。
CM すら見れんぐらいシャイボーイやったんですよ。
なるほど。
はいはいはい。
で復活の日の宣伝もものすごい怖かった覚えを覚えてますわ。
あ、
人間みんな死んでしまうのと思って、地球破滅してしまうのとか。
あ、
なって、なんかそれ、いつも見たくない見たくないって言って目つぶってた覚えがあるんですけど。
あれも怖い感じですか？野生の照明とか。
野生の照明昔怖かったっすね。ね、手の肉添いで食うシーンとかね。うん、
え？
手の肉の照明知りません？一番冒頭のシーンであるんですよ。
人間の照明。
あ、そう。松田優作、野生の照明は。
そっちです。
ま、え、松田優作、野生の照明？
そうそう。
人間の照明は、高倉健。
高倉健。うん。あ、そうか、そうか。
山中。そ
っちですよ。
明日のジョー。
今思いつきだけでしょ。
なんで明日のジョーとかの歌歌ってるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
じゃあまあそこら辺からっていうことだ。
はいはい。そうですそうです。
こんなんでええのこれ。こんなんで撮れてるの桜が巻き。
ちょっと撮れてます撮れてます。ドライかなります。はい。
期待通りですね。
いや、人間の照明？母さん、僕のあの帽子ですか？
そっちが人間です。
あ、それ野生の照明でしょ？
そっち野生の照明ですよ。
人間の照明は高倉健でしょ？
僕が言ってたのは、あの CM で怖い方なんで、人間の照明の方ですわ。
人間の照明。薬師丸ひろ子の顔の半分にシャーがかかってて。
そうです、そうです。
あれ。
父さん、誰かが殺しに来るよっていうやつ。
そうです、そうです。ああいうの、あれよりも、その、なんて言うんですか、その人間の照明の一番最初のシーンで、
はいはい。
手の肉添いで食うシーンがあるんですよ。自衛隊が、あの、うん、レンジャー部隊が山に放されて、うん、どんな人どういうことをやってきたかっていう最初のバーってやる部分あるんですけど、食うもんに困ってなんかガーッと手をナイフで切ってガーッと食ってるシーンがあって、それが異常に怖かったですけどね。
あ
ーってなりました、子供の時に、うんうんうんうん、でも最後はいい映画やなと思って、その戦車には語れへんでーと思ってどうやって逃げんねやろーと思って思いが言わずは戦国自衛隊とかも好きですよ。
ああ、
ね、昔のね、長尾影虎の、
うん、うんうんうんうん、
あれ撮影地福井県一部あるの知ってます？
あ、そうなんですか。あれですか、あの流れ着いて崖みたいなところに囲まれた海岸線に似ているところとか、あの辺ですか？
同族じゃっていうところですね。今の夏の木勲さんが現れて同族じゃっていうところじゃないですか。
はい、あ、そうですそうですそうです。
そうでしょ、そうでしょ。いや、はい、あれじゃなくてね、途中でお城かなんかに入って、
はい、
夏の木勲さんが時計を、腕時計をつけられて、で、はい、この時間が来たら俺らはヘリコプターでお前を救出に行くからなっていうシーンで、千葉新一がヘリコプターに乗ってバーって、あの長尾影虎でしたっけ、
はいはい、
あれをヘリコプターに乗せてその城から脱出するところがあるんですと、
はい、
それが福井県のお城なんですよ。
へー、
はいはいはいはい。
なんやった、日本最古の城じゃないわ。なんやったっけ。なんかそんなんです
よ。由緒ある、由緒ある、
由緒ある。まだなんか手作り感あふれるお城ですっていうことで選ばれたんです
よ。なるほど。
それが昔印象に残ってましたけど、戦国自衛隊見て、うわ自衛隊入りたいわーって思った覚え。
で、人間の照明、野生の照明見て入りたないわーってな
って。そうそうそう。わちょっとやばいな、レンジャーの方行くとまずいんやな。ヘリとか乗らしてくれるといいのにと思って、
うん、2作ともレンジャーひどい書かれ方しますからね。
そうそうそう、レンジャーあっさり殺されますからね。バスとなってますから。やっぱり最後には生き残って気持ちよくヒーローになれる映画っていうのがいいなと思って、いてるんですけどね。
気持ちよくヒーローになれる映画で、
ヤクザ映画とか見終わった後肩いからせて歩くみたいな、何よこら喧嘩したいわーって一人で騒いでるやつ。うるさいわお前、早く帰れよっていう。
じゃあジャスからの
おすすめですか？
おすすめを、
動画おすすめ、これだけを見とけっていうのはありますか？
でも結構古いところ言うても見てはったりしそうだね。
ああ、どうでしょうかね。結構見てないですよ。
あ、そうですか。
結構僕映画ってあんまり見てない。
僕でも好きな映画とかなると皇帝のいない8月とかなります
ね。ああ、重たいな。なんか日本政治的な話みたいなやつでしょ。
そうです、そうです。
はいはいはいはい。
あれ結構面白いですよ。
社会派ですね。
社会派っていうか、でも社会派のふりして軍事もんやったら気持ちいいやんっていうだけの映画ですけどね。
ああ、なるほど。
うん。
軍事系も入ってくるとジャスさんあたりは気持ちいいんですか？
そうですね。
ああ、
僕割とね、あの、自己犠牲の話好きですからね。
は
あ、
は
あ、
はあ、は
あ。ローレライとか？
ああ、でもローレライはなんか薄っぺらい。
王国のイージスなんて、あれ、真田広之。
ああ。
自己犠牲の塊みたいな映画じゃない
ですか。そうですね。あれは映画館見に行きましたけどね。
見に行ったよ。僕すごい映画でテレビで見てびっくりしましたけどね。
結構甘々ですけどね。
小説もっと面白いって言われてるんちゃうのと思って。
うん。いや、やっぱり映画にするときにだいぶ端折ったらしくて。
ああ、そうなんですか。いまいち描ききれてないと。
うん、そんな感じやと思いますね。
みんな大体その福井春敏のやつ、はい、ローレライとかでもそうですけど、はい、うちらの人間に聞くと、映画ではうまく表現されてなかったなーってみんな言うんですけど、あやっぱり映像化はできないのかと思って。
いろんなこと盛り込みたい人ですからね、あれね。
ああ、だからそこら辺を全部やろうと思うと、
うん、
なかなか2時間ではしんどいと。
っていうことやと思いますね。
はあ、そういうやつなんか。軍事ものね。
軍事ものは結構見ますね。
トップドッグとかですか、
うん、トップドッグ。
小田裕二主演。
ベストガイ。
あ、ベストガイ。
なんかいろんなもん混ざってますね。
トップドッグって何でしたっけ？なんかあった
トップガンと、何やろ、ドッグって。
トップドッグ。あ、映画トップドッグ。
あるんすか？
トップドッグって日本映画でなんかトップガンの偽物みたいなのなかったかな？それか、いろいろ最近のあの、洋物の映画の似たタイトルをつけてる。
あ、でもトップドッグありますわ。
ありました。
トップドッグでもこれ、レースに挑戦するライダーたちがありますよ。
あ、そっか。ごめんなさい。出ました。ベストガイでした。
ベストガイです、
ね。ベストガイなんかいいんじゃないですか？
ベストガイでも見てないんですよね。
軍事物ですよ。
軍事物なんです
けど、ね。僕も見たことないですけど。
軍事物×青春ですからね。
どう僕にはドンズバじゃないですか。
ほんまですね。
最後卒業しますか最後、帽子わーって見ないといけない。あれセンターあげます。
あれ、でも自衛隊入った後の話ちゃう
もう、もうあ、そうか、実務バリバリやってる頃か。
そうですよ。
防衛大学の話じゃないですからね。
防大の話じゃないってことですね。
自衛隊へ行こうみたいな話じゃないですからね。
そうか、じゃあちょっと弱いか。
ちょっと弱いですね。
軍事ものの中ではね。
皇帝のいない8月はちょっと青春成分がね、足りない。
ほろ苦い感じがあんまりないんですか？
でも青年将校出てきますよ。
それは、そいつが青春なだけで、全体に流れるその甘酸っぱさですよ。
まあ確かに青年将校言ってますけど、渡瀬恒彦とかです
かなり追いさらばえたな。
山崎努とかね。
渡瀬恒彦あたりならその青春将校を狙う上官的な、なんかね。いいよ、ね、おっさん的な感じでできそうですけど。
てか、ヒロイン吉永小百合です。
もう、声取るんちゃいますその時にもすでに。
もう、40
あ。よろしいなあ、すごいですなあ、ね。全くもって。
じゃあ、まあ、やっぱり、岸和田少年グレンタあたりが。
それあたりは絶対言っとけと。押さえっけと、
うん。おすすめですかね。うん、
はあ、岸和田少年グレンタと、では8月の。
皇
帝のいない8月。
うん、
その2つですね。
その2つは。
ええ。いいんです、ね。
じゃあ、桜川マキシムをおすすめ。
桜川マキシム認定。
認定。ノミネート作品ですよ。
ああ、もうすでに2作ノミネートされてるわけです
あ。映画祭にね。
映画祭に。
はいはいはい。
僕の中での今ぶっちぎり作品っていうのがここ最近ありまして。
はい。
もうこれが今ちょっと今トップすぎて、ちょっと超える映画がないんですよ。
ほー。はいはい。
ま、前振りして申し訳ないんですけど、
はい。
シムソンズっていう映画を最近紹介してもらいましてね。
シムソンズ？
シムソンズ。青春ものなんですよ。
カーリングですね。
カーリングの話なんですよ。
カーリング、ああ、はいはいはい。
カーリングのあの連中の話をベースにして、
はい。
青春ものに仕立て上げたという映画があるんです
。おー。
はいはい。見てない
っ
すわ。
そうでしょ。あれ、はい、僕もね、バカにしてましてね。
はいはい。
で、うちによく、遊びに来てくれるネットラジオ関係の方なんですけど、その人が、はい、いろんなそういう甘酸っぱい系好きやったら、ちょっといっぺんシムソンズ見てみって言って、くれたんですよ。
はいはい。
で、見たんですよ。
はいはい。
ババ泣きです。
へ
ぇー。もう始まってから30分で泣き出して、2時間終わるまでずっと泣きます。
へ
ぇー。あの総帥が泣いた。
そう。あの総帥が号泣1時間半ですよ。
あーすげ
え。ええ、それぐらい非常に青春甘酸っぱい僕の全部があそこに詰まってたん
です。お前は監督か。
もうこれはちょっと全部が詰まってると思って。泣いてしまうん
です。ノーマークですね、あそこは。
ノーマークでしょ。僕も完全にノーマークでしてね。
おー。
それ以来ちょっと泣ける青春系いいよなと思って。
なるほど。あ、星七瀬出てるじゃないですか。
星七瀬ってどの子ですかね。4人組の誰ですかね。
ね、
なっちゃんですね。
なっちゃんの子ですね。
あー、出てました。出てました。
あー、じゃあ見よう。
あ、あの子なっちゃんの子や。そうや、そうや、あの子なっちゃんの子や。
なんでなっちゃんスイッチ入んの？
わかる。
ショートカット弱い。
そうやな。
結構ね、あの、ジャージ姿とかも出てきたりとかしてい
いんですよ。ああ、なるほど。
気持ちいいですよ。
ああ、なるほど、
ね。女の子4人。
女の子4人組が、こう、挫折と、やりたくことがない女の子たちが挫折とかを繰り返して、どうやってカーリングというものに目覚めていったかっていう、全然普通の話なんですけど。
女子4人。
うん、女子4人。
よくありそうなもんね。
あ、よくある。もう最近ほら、3年とか1回ぐらいのそのブラバのやつじゃないですけど、大概公開されるフォーマットなんですよ。フォーマットとしては。
うん、そうですね。
はいはい。
バックダンサーズとかありましたからね。
そういうやつです。
フラガールとかで、
ね。はい、フラガールがな、またこれ俺泣くがな。
あ、なんか金銭分かってきた気しますわ。
うん、そうでしょ。フラガールもね、うん、あの、すごかった。僕、たまたま海外に出張で行かせてもらうことがあって、
はいはい、
その飛行機の中でフラガールをやってたんですよ。
はいはい。
で、フラガール見たんですよ、一気にね。
うんうん、
もうババ泣きしてしまって。で、出張終わって、で、また帰りの飛行機の中でもフラガールを見てババ泣きして、日本に帰ってきて、その足でレンタル屋さんにフラガールを借りに行きましたからね。
もう映画だ。
何で見んねん俺っていうぐらい。
愛がある。
その全部で泣きました。
あ、
よかったです。非常
に。なるほど、なるほど。
非常に分かりやすい男です。
分かりやすく泣かせてほしいって感じですね。
そうですね。やっぱりその、ここの、この部分でついつい俺泣いてしまったな、じゃなくて、もう、直球投げてきてほしいんですよ。そういうとこでもう最近、涙腺が緩んできましてね。
うん、なるほど。
シンプルでいいですね。
そう
ん、いやいや、本当思いますよ。もう、どんどん、年取るとシンプルになるでしょう。
なってきます。どんどんなってきます。
ね。
うん。うん、だって、年取って、ちょっとひねくれてるやつって、もう、どうしようもないじゃないですか。
言われてんぞ、言われてんぞ。
え、俺
そう、そう、ひねくれてんの。飲みに行ったら何かと否定するおじさんいてるじゃないですか。
それはない、ね。
はいはいはい。
そ
う、はいはいはい。
でもそれはな、俺あんまり好きじゃないな、とか言って。
はいはい。こねくり回しちゃうと。
そうです、そうです。それも疲れてしょうがない。
なるほど。
というか、大人になったらもっと分かりやすい人間にならなかったなと思って。
うんうんうん。それやったらね、まだ何見ても泣いてしまうねん言うてる方が、まだ可愛らしい。
そうでしょ。そうでしょ。うん。それが、何見ても泣ける男になると誓ったんですよ。
なるほど。
はい。でもいい言葉ですね、それ。
うん、あ、ほんまですか、
うん、
昔ね、そんな泣いてないですから、今から泣こうと。
なるほどです。
なるほど。
熱い友情とかも体験してないんで、もう一度今ここで熱い友情を体験したいなって気持ち。ああ、
それはね、危ない病理ですよ。
病理言うてもた。
はい、誰でしたっけ？あの、今、トップランナーの司会をやってる、
はい、
CM プランナー、元白鳳堂の、
あ、
柳井さん。
はい。
ほうほうほうほう。
元白鳳堂のデザイナーで、プランナーやってて、
はい、
例えば、レグザの福山さんのコマーシャルとか、
ほうほう
ほうほうほうほう。
で、トップランナーの司会とか、
うん、
あと、フリーペーパーで風とロックっていうのを、作ってた。
すっごい題名。
うん。で、いうのをやってる人がいるんですけど、今50歳で、
ええ、
ロックの学園祭っていうイベントを
、はい、
やってるんですね。
はい。
3年目ぐらいやと思うんですけど、廃校になった学校を使って夏休み1日を、
はい、
教室とか体育館とか、で、いろんなアーティストがライブをして、こう、まあ、フェスですよね。
はいはいはいはい、はい。
見て。で、それの校長、名誉校長として、今和の清志郎を置いて、フェスをやって、
はい、
で、そういうことをやってて、
はいはいはい、
で、彼がインタビューで答えてて、
ええ、
で、僕は清志郎さんの音楽を高校時代に聴いてて、
ええ、
トランジスタラジオを聴いてたけど、
はい、
屋上で寝そべったり、
はい、
サボったりしたことが一回もなかったんですと、僕はと。
ああ、わかる。
もう全く真面目な学生で生きてきて、ええ、でもその音楽は聴いてて、それをやり残した感があるから、
はい、
もう僕はずっとこのまま青春でやり続けるんですって言ってるインタビューを見て、
はいはい、
なんかちょっとこの人のうざさが軽くわかったなと。
なんかご、ちょっと暑苦しいっていう。
そうそうそう。
うん、
それが50歳なので、今。
ええ、
50歳で ピンクのパンツで金髪にしてるおっちゃんやから、
はいはい、
ちょっと難しいでしょ、近場にいたら。
ちょっとまずいですね。その人に学校の屋上とか誘われてもね。
うん、楽しまれへんわ。
僕昔もやってないですけど、別に今もやりたくないですからってなりますよね。
うん、やりたい気持ちはわかるけど、
はい、
それを全開にして生きていくことを肯定みんなにもしてよっていうのは、
ええ、
どうかなと思って。
でも金儲けの段になったら大人に戻るわけでしょ、その人は。
うんうんうん、そうです。
生活費云々の話になると、
うんうん。多分結構持っていきますよ。
そうでしょ、
結構抜きますよ、多分。
美味しいところをね。
ね、うん、全部の分の中からほんなら僕 30% ほどいただきますんで、あとはみんな好きにしてくださいよっていう話でしょ。
うんうん、
僕のコネで読んだロックのみんななんやから、
うん
うん、僕がオラなんだら成り立てへんイベントやし、うん、でも青春っていいよねって変えるんでしょ。
その辺の、まあ、表向きの意見としても、
ええ、
その辺は持ち出し。
ほほほ、自分が出すと。
フリーペーパーとか、そういうイベントやんのはマイナスやけど、
ええ、
その CM のプランニングとか、
あ、
テレビに出ることで補填しながらやってる俺っていう。
ちょっとイライラしてきましたね、だんだんね、その人の話ね。
まあ、そういう CM ですよね。
そうそう、彼の場合ね。
その人の CM ですよね。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
はぁはぁはぁはぁ。
だから、青春っていうのはすごく最初から、サマーウォーズの話から、聞いてて、共感をすごくするんですけど、
ええ、
もしかしてこじらせて引きずると、ああなるのかなと思ってしまってて。
その、やっぱりどこかで折り合いのつかんところって出てくると思うんですよ。
そう
その二面性をどうやって使い分けるのかな、この人はって思うんですよ。いつもいつもそんな顔してられんでしょっていう。
そう。もう、てらいがないという感じですね。それに。
で、今見てみたら、南野陽子と付き合ったりしてるやん。
大人やん。めっちゃ薄汚い大人やん。
多分、南野陽子と付き合いたいって思ってたけど、当時俺してなかったし、みたいなもんやろな、みたいなね。もう、
結果面とか被らせてるんで、ヨーヨーでなんか、ポンってやってるん
ですかね。でも、絶対南野陽子過去の男にそれ散々やらされてますよ。
俺ちょっと全裸になるから、ちょっとヨーヨーよ。
多分浅香唯とかもね、ボーリングの時に手にはめるやつ買うてきたからつけてみてーやって。あと、鉢巻きとしてさ、言うて。絶対やらされてますよね。
そうですね。それで今日一日暮らしてやとか言われてるはずですよね。
ね。
なんで南の横ちょっと九州弁で話してやとか。
ね、ええ。気持ちいいぜよって言ってよ。
ジャキーとか言うてね。ってなりますわな。それが青春か。
取り戻し方ですね、
おまんのおまんがとか言って
るよ、ね。え、どこのおまんてっていう話をしてるんでしょうね、やっぱり二人で。ね、ああ、いいな。それは独り占め感覚ですね。ある意味青春ですね。
青春ですね。
やりたいですね。そうですね。
それやれるやったら金髪にしますね。
します。ピンクのパンツも履きますよ。プンプンに酔わせながら歩いてますよ、そういう。絶対分かりましたから、もう業界の方なんですよ。分かってますっていう。
いわゆる業界っていう。
自由なんですね。ですよね。っていうやつがね。そういうことになりましょうか。なら。
ね。
はい。
ね、ありがとうございます。
結構長なりましたね。
いい全然。
1時間か。
青春アルデヒドからのお知らせです。
Sign contrast is in 0700 up air.
4月11日。
Oxus Cellular and Napier by Center West.
あ、なるほど。阿佐ヶ谷ロフトで。
Where there's Melly Yakuna made Nakamas.
うん、なるほど、なるほど。お昼から青春アルデヒドの公開イベントがあります。
Contrast and of Campus at all.
皆様どうぞお誘い合わせの上ご来場お待ちしております。以上青春アルデヒドからのお知らせでした。